相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、はい、すっごく寒いですね。
俺ね、分かんないんだよね、寒いの。
そうですよね。
うちの家ね、いつも24度か25度に設定されてて、で家出ると、はい、ま、階段降りて、はい、あの門に出て車がいて、はい、その間がちょっと寒いか分かんないんだよ。
夏も同じようなことおっしゃってましたよね。
夏も一緒です。ただ問題は夜中にコンビニ買いに行くときに、はい、ちょっとね200メーターぐらいがね、あ、死ぬほど寒いって思った思い出があります。
寒いですよ。寒いんだよね。雪になるかもしれないという予報もありますからね。
あ、は
い、
あ、じゃああれだ、大変だね、ババはね。
あ、
これ競馬の番組じゃねえよ。
競馬じゃないですね。
間違えちゃったねえ、寒いですね。はい、
はい、ぜひ皆さんね、そう、マーケットもちょっと ね、 寒いね、寒い感じになってますけどね。
あの、いいアドバイスができます。
お、じゃあ後ほど今日もじっくりと、はい、お伺いしていきましょう、はい。さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を、
はい、行きましょう。
振り返ってまいりましょう。
はい、
27日の東京株式市場で日経平均株価は急反落し、前の週末と比べ483円67銭安の 23,343 円51銭で終えました。下げ幅は今年最大で、2019年3月25日以来およそ10ヶ月ぶりの大きさとなりました。新型肺炎の感染拡大が世界景気に悪影響をもたらすとの見方から、運用リスクを回避する目的の売りがかさみました。中東情勢をめぐる緊張感も高まり、投資家心理を冷やしました。中国政府が25日国内の旅行会社に対し、日本を含む海外旅行を中止するように命じ、インバウンド需要の減少への懸念が高まりました。資生堂や厚生、ファーストリテイリング、オリエンタルランドなど関連銘柄が大幅安となりました。イラク・バグダッドの旧アメリカ軍管理区域にロケット弾が撃ち込まれ、負傷者が出たとの報道も買い手控え要因となりました。春節の休暇で中国や香港など主要なアジア市場が休場となる中、グローバルで運用する機関投資家のヘッジ目的の売りが日本株に集中しました。日経平均の下げ幅は一時500円を超えました。当初一部の売買代金は概算で2兆1772億円、売買高は11億8046万株、当初一部の値下がり銘柄数は1961と全体の9割を占めました。値上がりは166、変わらずは32銘柄でした。下げました。
下げましたね、はい。まあ、先週のこの番組の時はね、まだ下げてないと状況から、もうそろそろ下げるって、もう延々と俺もう30、はい、20分以上下げるんだぞって
延々と下げる話を、う
ん、円が下げるんじゃなくて、まあ、あの株が下げるって話をずっとしてました。
はい、
で前回のまとめると、理由はもう上昇の期間が非常に長いですから、その昔7ヶ月前とか8ヶ月前に買った人々は全部儲かってるわけです。
はい、
ずっともう10ヶ月前に買った人も儲かってるわけです。
そうですね。
で、例えば自分が ディーラーだとかトレーダーとかからなんだ、あのファンドマネージャーだったら、はい、利益確定をしたいところなわけです、
はい、
うん、で利益確定をしたいところに、まあ、何かちょっとそういう頃ってね、やっぱ俺の現役の時も必ずね、はい、事件が起こるわけよ。
何かあるんですね。
半年サイクル、はい、例えば株価が上昇を始めて2ヶ月目に事件が起きても意外と下がらないわけ。なぜならば買った人がそんな儲かってないから、
はい、
しかもだから売らないから下がらないわけ。事件が起きても下がらない、誰も売らないから下がらないわけ、はい、ところが日経平均がもう、19年の8月からずっと上げっぱなしなわけだから、買いで利益を抱えた人がたくさん個人も機関投資家もいるわけで、
はい、
それはちょっとつっつけば売りが出てくる。なので私はもう先週ね、この番組でね、もう下げるからもう買うなって言ったのに、買ってる人がいるわけだですよ。
いるんです。いるだです
よ。いるわけだですよ。うん。でも先週言ったらもう買うのやめようと。で、買うのやめたから天井じゃないんだけど、はい、私は売りが入ってますよっていう話をしました。それから2万4000円近辺になったらもう一度売りを入れましょうって話をしてます、はい、してます、した。
はい、
うん。で、今後どうなるかですけど、じゃあ、これ例えば、一気にもう一回戻るかって、そういうことなくてですね、しばらく下がる、
はい、
うん、しばらく下がると思いますね。で今、日経平均を見ていますとですね、
はい、
日経先物かな、先物をこのサクソバンクので見てますと、
はい、
今現在の価格がですね、ちょっとこれ違うので見ようかな、こっちの方が今現在の価格がですね、今月の初めの下落したところとほぼ並んでます、
はい、
もう一つ並んでるのはここだな、この辺、去年の 10月の高値、
はい、
23,500円、
はい、
去年の10月は23,500円に当たって下げました。そしてまた10月の末に23,500円まで上がってまた下げました、
はい、
そして11月に2万4000円まで行って、また23,500円終わって、今度3000円まで行ったんですね、はい。そうするとね、今までこの11月と12月は23,500円の上で動いてた。それをですね、ついに割ってしまいましたから、はい、高層ビルで言うと、
はい、
1階の下の地下まで入っちゃったんです、
うん、そういうことになりますね、う
ん、高層ビルだとね、上で動いてるうちは戻る可能性があるんですが、はい、もう地下に入っちゃうと、うん、今度は1階の底が、1階の床が一つの壁になるんですよ、
はい、
だからこれしばらくそう簡単には上がらない、何かちょっとね、いろんな人がいろんなこと言ってるけど、そう簡単には上がらない。どれぐらい続くかって、多分あと1ヶ月か2ヶ月で、1ヶ月2ヶ月下げ続けるか、あるいは上がったり下がったりを繰り返して3月か4月頃上げ始めるかのような話なんです。これこの後ね、特集っていうか、勝手に俺が言ってんだけど、
次のコーナー
ね、話しますけど、
はい、
天井っていうのは1日じゃない、底っていうのも1日じゃない、もごもごやるわけですよ、ということですね。で私は今自分のトレードでは何をやってるかっていうと、ちなみにね、はい、もう資生堂はもう手締まっちゃいました。
資生堂も先週だってもう、
言って下がった
ら下がるよって話を聞いてたら見事でしたね。
今やってるのがね、はい、イギリスの売りはもう先週からやってますしね、それから上海 A50 の売りもやってます、
はい。
これもかなり儲かってます。
それ
から日経先物の売りも当然やってます。これ熟成にもね、やり方を教えてますが、俺は売ってるけど、やり方がどこでどうだっていうのはやっぱり終わってからじゃないと言えないんでね、みんな動いちゃうからさ、はい、やらないようにそのやり方だけ教えてます。それから原油をそろそろどっかタイミングがあれば買っていこうかなっていうような私のトレードになります、
はいはい。
で、やっぱり皆さん非常に興味があるのは東京マーケットだと思うんですね。23,500 円っていうのが過去3ヶ月の高値ですが、
はい、
それを割ってくるようになりますと、
はい、
次はまあどうなるかっていうと、その 23,500 円の下での上げ下げになってくるんです。で一気にずずずっと下がっていくのか、一回 2,3 日下げて一回軽く上げて 23,500 円に当たっても超えないで下がってしまったら、
はい、
そこは売りです、
はい。
したがって私たちがこれからずっと見続けていくのは 日経先物でいきますと23,500円というのが今までの床だったんですが、はい、1階の床だったんですが、我々の天井に、天井とか、あの、なんだこの、た、あの、た、部屋の天井、株の天井じゃないよ、はいはい。今までは床だったのが、今度は自分の頭になっちゃったんですね。23,500円。
1個下のフロアに。なってしまった。降りてしまった
んですね。この23,500、まあ、例えば明日も下がる、明後日も下がる。これわからないよ。はい、で、1回、あの、反発するでしょう。それが23,500円を超えないで、もう一度陰線が出たあたりは、また下がっていくところ、という感じがしますね。
相場さん、いつもあの、日経は500円だったり、1000円だったり、外あたりに節目があるっておっしゃいますけど、うん、そうですね、今もやっぱり、
そんなことになってますね。過去全部そうですからね。はい、ということです。ですから、この今日の原稿の中で新型肺炎の感染拡大が世界景気に悪影響をもたらすと、まあ、確かにその通りの売りもあるでしょうけれども、はい、ということで売りが出たというよりは、あと運用リスクを回避する目的の売り、
はい、
というのもあるんでしょうが、やっぱり過去の利益が加算でみんなが儲かっている状態で、事件が起きたと、
はい、
で、じゃあなんで事件が起きたかっていうと、過去の私の40年近い相場人生だと、あの、いつも事件起きてるんですよ、やっぱり。地球って広いから。
まあ、いろんな大小様々あれど、うん、何かしら事件は起きてるんですね。
うん、俺だってさ、はい、世田谷の成城6丁目に住んでんだけど、
住所言っちゃって大丈夫ですか？
いやいや、細かい住所言ってないから。はい、その辺に住んでんだけど、
はい、
その辺よりやっぱ地球広いじゃない。
いや、広いです
よ。広い。あの辺だって歩いて回れるけど、地球、はい、つまり、何か事件起こるわけですよ、はい、でその事件が起きた時に、はい、たいつも事件は起きてるわけ、
はい、
で大きな事件、小さな事件とこう振幅があるわけですよ、株価のチャートのように、はい、でたまたま買いが積み上がってみんなが儲かっていてウハウハな状態だったじゃないですか、年末まで、はい、
ずっと上げてきて、
買ってる人にとってはね、はい、もう1年とか上げてる、
はい、
で、事件が起こったり消えたり起こったり消えたりする、その事件がピッと出たのが今回だから、それが大きく響いちゃうんですね。みんなが儲かってそしてずっと上がってますから、あの上げ幅と日数の分だけ投資家があの持っている人たちがいるわけじゃないですか、
はい、
そうすると事件に敏感に反応してこういう500円近く下げるっていうこと、多分今日ニューヨークもね、あのそんなに強くはないはずで、であのニューヨークダウもいよいよ一旦の天井を迎える、うん、これも同じ考え方で、ニューヨークダウあるいはニューヨークの株をお買いになる人は買ったもので上がって安く買って高くなったら売ろうっていうわけでも、はい、だってニューヨークってずっと上がってんだから、
ずっと最高値、うん、最高値でしたもんね。
含み益だけじゃダメなの、どっかで、はい、あの一回キャッシュポジションに変える、
利確しなきゃいけないですからね。
その時に何かちょっと起こっていると、はい、やっぱり利確あの、したくなっちゃう。
いや、利益減らしたくないですもん。
減らしたくない。で、利確したくなっちゃって、ちょっと下げた時に、まだ利確してない人は、はい、ちょっと上がった時に、利確するわけ、は
い。あ、もう耐えられない、持ってられないってなりますよね。
やっとちょっと上がったから、いいやって売るわけだ。はい、そうすると、今回利確しない人は、次また24,000円とか23,500円の節目を超えたあたりで、また利確しますよ。
はい。
今回苦しい思いしてるから、利確してない人は。
それはもう、それが繰り返されたらしばらくは、
うん、ちょっと、そうすると、ダブル天井みたいに、はい、なるか、左側の天井に右側の天井が追いつかないで、前の安値を割って、それ、下落トレンドですね。あの、右肩下がりに山が上がったり下がったりしていく、はい、ということです。で、それはやはり、ある程度の玉の整理って言いますか、うん、持っている人たちが売り終わって、
はい、
そして、売りが出ないようになると、やはりマーケットっていうのは買われますから、それがこなれていくまでなかなかそのちゃんとした上昇には結びつかない、うん、一時的な上昇があっても下がってしまう、また一時的な上昇があったんで買ってみると下がってしまう、はい、そうまたあの一時的な上昇で買った人が下がっちゃうとまたパニックって売るから、
はい、
そうすると今度はまだまだ我慢して持ってる人がまた売るわけですから、はい、売りが売りを呼ぶっていうことになって最後セリングクライマックス、
はい、
あの売ることのクライマックスが発生して一旦の底を迎えるという話、この後ね、あのコーナーで詳しくお話しますが、そんな状況かと思います、
はい、そうするとまあね、買ってる人もそうですけど、はい、売ってしまった人も含めて結構苦しい人が多い局面
ですか、ね、はい、そうですね。でちょっと今ね金を見てますが、
はい、金もお願いします。
ゴールド私はですね、今日手締まりました、はい、もうちょっと上がるかもしれませんけれども 一旦の上げで去年の年末から今年の1月の先週ぐらいまで、先週の前ぐらいまで、ね、1億円の利益とかであれは貼ったり、実は6000万だと後で見たらね、あれ、ほら、タクシーの中で言ったから言
っちゃう。どっちにしてもすごい。
うん、それで一回切って、はい、で、これパンパカパンだからもう一回の上げを取ろうとした。で、またこれ取りましたよ。
はい、
うん、で、今朝手締まりました。今、1579ドルですから、はい、まあもうちょっと1580か90いくかもしれませんが、まあ前の高値近辺でぐにゃぐにゃなったら、はい、金は一単の天井ということだ。だ天井だからすぐ下げると思ってこのラジオを聞いてすぐ売ったら上がっちゃったじゃねえかっていうかもしれませんが、
はい、
これだけ上がってきた金は、はい、天井圏、
はい、
天井圏、
はい、
ラーメン屋はライライ圏、天井圏というのは上がったり下がったりしますから、はい、いきなり俺がね、相場志郎が2回、はい、取ってもう手締まったから天井だって言ったから売るんじゃなくて、流れの中で下げる方向に なってからの方がいいと思います。あるいは100空売り全部でやろうと思うんだったら今10ぐらい、10分の1ぐらい今入れといて、はい、でその10分の1は1回上に持ってかれる可能性もあるけど、おそらく前回の高値の1600ドルはあまりまではいかないだろうから、はい、じゃあ1600ドルになったら1回最初20だけ売ろうとか、はい、そういう作戦をね、今のうちに立てておくと、
ストーリーを立てる段階ですかね。
ストーリーを立てると、これは私がラジオで言ったからって、だってニューヨークの金だから全然もう大丈夫ですよ。皆さんが2億3億売ったって買ったって、はい、へでもないですよね。うん、へは臭いと。それからですね、はい、ゴーダーはそんな感じです。それから、はい、原油を見ていきますと、はい、ずっと下がってますね。
そうですね。
でね、これね、原油のね、週足をちょっと見るとね、面白いことがわかります。
はい。原油の週足、
前これ揃ってんだよ。過去ほら、過去1年間。
同じところで下げ止まってますね。
過去1年間の下値がね、53ドルとか52ドルの下ぐらいなんですよ。そこにも並んできました。はい、じゃあもう一度、ニューヨーク、ごめんなさい、原油ね、クルードね、原油の日足を見ます。
はい、
トップから下落日数を数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。
そろそろじゃないですか。
1回の下げは何日間ですか
?9 か17か23。
で、今日は17日です。17日目で52.99ドルですから、はい、53ドル近辺で、しかも、19年、去年の9月、10月の底に並んでる。
綺麗に。
綺麗。まあ、君ほどじゃないけど、綺麗に並んでるわけですね。お世辞ですけどね。
お世辞でしたか。はい。
だから、この並ん、だから、俺、ここでガーンと行くんじゃないですよ。
はい。
やり方は、この近辺で上がったり下がったりして、そこを打つ可能性があるような感じがするような雰囲気がするから。
はい。
ここでガーンと行くんじゃなくて。
このあたりから、こう、ストーリーを立てて。
立てて、ストーリー立てて、100買ううちの。はい。13とか買っ、うん、なんで13とかよくわかんないんだけど。そして、もう一回下げたらば、はい、さっきの会話取っといて、売りヘッジを入れた上で、また14とか買うわけだ、うん。で、また上がったり下がったりする中で、はい、下が揃ってくるあたりでまた20とか買うわけだ、はい。それで13と14と20だから足すと、はい、ああ、もっと、俺ちゃんとこ、
47?
すごいね。俺ちゃ、なんか、端数言わなきゃよかったと思って、自分の頭が分かって、47でしょ、はい、したあと53残ってるから、はい、あとまたもごもごやって、53度、はい、あ、俺が言ってたら、買われてきたぞ、これ。どっかの証券会社がこれ聞いてんじゃねえか。
聞いてる方が買ってるんですかね。
まあ、
うん。
まあ、俺の方が先輩だからな、やっぱな。それで、こう動いてる間に、半分の法則になった時に少しちょんと入れると、はいはい。で、半分の法則になって入れた時に一回下がります。その下げが前の安値を割らないでまた上がってきたら買い。というふうに、ここ、どうだろう、20日間ぐらいのプランを今言ったわけですよ。原油の底ざらいの。
はい、
ただし、53ドルを割って下にポンポンと行けば、やはりヘッジが必要ですから、常にそうやってやっていくと。いう狙いですね。
はい。
それからドル、私がやってるのはね、メキシコペソをやって
る。メキシコペソ、お願いします。
メキシコペソはね、今年半、去年から半年で 1.、6倍になったんだ。60%、はい、半年でね、プラスになりました。メキシコペソはね、今パンパカパンで、その上で波が上がったり下がったりしてますけれども、はい、これちょっとで、ね、下がってるから、
はい、
これが上がって、で、半分の法則になるのを待って買う。でも、多分今ちょっと弱いから、 9本まではいかないと思うんですね。前回私、切ったのはね、ここ1本目、2本目、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本ぴったり。
綺麗に9本。
9本かつ、はい、5.9 円。1ペソ 5.9 円という節目と、はい、9本で切ったのよ。
ああ、ぴったり。
そう。ぴったりだ。ちゃんとなんか、証券会社の人、俺の売買明細見てて、はい、先生ぴったり切りましたね。なんで俺より先知ってんだよ。
やっぱご覧になってるんですね。
待ってます。持って、見てます。それでね、だから今、下がって1,2,3,4,5,6,7 本目なんですが、はい、メキシコペソは空売りをすると、スワップポイント取られちゃうので、
そうですね、
なので、売りはやらずに、まあ、大きく下げるときはいいですよ。はい、スワップポイント、取られるスワップポイントよりもね、下がったあれの方が大きいから、あれってあれだよ、あれな。はい、だむしろこれ上がってくるの待った方がいい。でも次はね、上げ意外と短いような気がするから、少し遠ざかっちゃうかもしれないな。
もし一旦下げてまた上げても、そんな長くは期待しない方がいい、うん、はい、
そうですね。まああと、この後またね、詳しく先ほどのテーマのお話をしようかなと思います。
わかりました。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
はい、株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。はい、今日はどんなお話でしょうか。
は
い、
今日のお話はですね、はい、大きな天井と大きな底の動き。
大きな天井と大きな底の動き、
はい、天井が大きいというんじゃなくて、はい、まあ、いわゆる相場志郎特有の表現で、はい、ずっとパンパカパンで上がっていきました。はい、1回2万4000をつけて1回下げましたけど、はい、思いっきり下げずもう一度上がって2万4000に当たりました。はい、今度下がると思ったらまたちょっと下がって2万3500円まで下がってまた2万4000とか、要するに天井期間どれぐらいやったのっていうと、3ヶ月やったんですよ。
はい、
うん、で、まあ最初の天井が去年の10月。そして、去年の11月と12月で2回目の天井を迎えたと。まあ天井の高さ上がってますけどね。はい、つまり3ヶ月かかってるわけですよ。
長い期間ですね。
長い期間です。で、これ、分析していくとね、12、11、19、8。去年の8月に20日線の上に日経が出まして、2万2000に当たって、はい、20日線に当たって、で、もう一回に今度上がっていきました。はい、で、20日線にまた当たって上がって当たってって20日線に当たったのがね、1回、2回、3回、4回、今回で5回目なんです。大体4回、20日線が上を見ていて、その上で5日線が20日線に当たる、また上がる、下がって当たる、また上がる、下がって当たる。これ4回ぐらい繰り返すと大体天井だっていう話を1ヶ月ぐらい前にしたと思うんですけど、ちょうど先週が4回目に当たる手前ですから、はい、私は4回目に当たる手前の2万4000円ぐらいで、7回に分けて売りました。で、株塾では先に言っちゃうとみんなが連動しちゃうから先言わず、昨日の株塾勉強会で私がいくらでどこで買ったかを皆さんに見せました。
はい、
皆さんそれ見てます。で、皆さんは、自分でチャートにね、私がいくらで買ったの全部お話したから、それをこうつけてね、
はい、
ああ、そうか、あいつはここで買ったんだっていうことはわかるから、そうすると、それに合わせれば、今後ね、勉強としてね、それで、ね、2万4000円超えでも売ってんのよ、結構。2回ぐらい。
7回に分けててもまたすごいですね。
7回に分けて、1回じゃちょっと無理だもんね、はい。上がっちゃうから。そしたら、上がったらまた追加で。これ逆張りですけど。はい、これ天井の時は逆張りしかないから。まあ、当然、買いヘッジも入ってます。買いヘッジもプラスになりました。そうすると、非常にいいですよね。ここはやっぱり中級者以上。
はい、
パンパカパンと逆パンパカパンは初級者でも取れます。はい、今は天井圏ですから、パンパカパンなのに下がったわけだから。
はい、
だから、中級以上ですけど、ここも練習すると暴落が取れる。
そういうことになりますね。うん、暴落の手前から見てるわけですから。
そういうことです、そういうことです。それから、逆パンパカパンなのに買うっていうのは、はい、当然逆張りになりますが、はい、大底って逆パンパカだから。
あ、そっか、そうですね、うん。
大天井ってパンパカだから、はい。でもパンパカは売るな、逆パンパカは買うなって言ってるんだけど、
はい、
天井圏と大底だけは別な話です。で、天井圏と大底を見出していくのはやっぱりこういう節目、
はい、
それから過去何年分の高値に当たったとか、過去何年分の安値に当たったとかという話です。で、今日のテーマは大きな天井と大きな底と。だから今回の日経は大きな天井だったわけです。はい、今度このリスナーが注目すべきは、今の下落が、ポンポンときまして、どっかで一度軽く上がります。でも多分2万3500円の手前で下がって陰線が出たとしたらまた下がります。はい、その時は今日の安値を多分割ってくると思います。で、しばらく下がるともう一度上がりますが、 今日の安値まで上がらずにまた下がると、はい、そんなことを繰り返すと1ヶ月ぐらい経つと思うんです。途中何回か上げてるわけですよ。そうすると投資家はその上げるところで買って引っかかっちゃうから、だからしっかりその辺は見つめていかなきゃならない。じゃあどういう見方をするかっていうと、はい、今回の日経の天井は2ヶ月から3ヶ月続きましたから、同じものをそっくりそこから引っ張がして、はい、そこの方にこう持ってくると、はい、今度はそこの動きになりますから、はい、時間がかかるということです。だから一気には上げないわけです。だからこの番組終わって例えば2週間3週間経った時に上がってきたとしたら、はい、そこでよーしっていうのもちょっと危ない。前の高値を超えて一回下げたけど、その高値を割らないでもう一回上げた時がそこですから、はい、ということ、下値切り上がり、上値切り上がりにした時がそこですから、そこまでお待ちになった方がいい。その時期はおそらく今1月今日27日ですから、2月いっぱいとか3月中旬ぐらいまでもごもごやって、やっとこう春の兆しがやってきて、はい、津田さんがお箸が転がっても楽しくなるような雰囲気になった頃の、はい、まあ、下値切り上がり、上値切り上がりの手前ぐらいが、おそらく日経の一回の底になるかな。これ外れるかもしれませんが、そう思っておきながら、そう思っておきながら日々の動きで、早めに下値上値の切り上がりが、早めに来ればそこがそこです。だから、期間というよりは動きの癖ですよね。はい、ですので、皆さんにご提案したいのは、今度の底の動き、ジグザグに上げ下げしながら下が揃ってきて、しっかりしてからの方が本当に買うのはいいと。ということは、そこまでは上がったら売り、上がったら売りなんです。ただ、上がった時に売っちゃうと、私は上がった時に売ります。はい、今回のように。だけど、上がった時に売るんじゃなくて、上がって下げた時に売った方がいい。そうすると結局これ逆パンパカの動きになってる。
そうですね。
今回の日経の下げがもうちょっといくと逆パンパカの動きになるんでね。はい。その時の上がってこけた時狙った方がいいですね。
方向感ちょっと出てから先に逆張りしていかない方が、初心者、中級者はまだ。
その方がいいです。はい。で、上級者は上がった時に、まず半分の法則で買う。はい。そして、翌日に売りを入れる。はい。そうすると、絶対に損は起きませんからね。
そうですね。う
ん。で、下げ始めたら、買いヘッジを、買いをヘッジを切って、本欲に後で入れた売りに追加して。はい。で、その下げが前の安値を割ったら追加。はい。ただし、9本以内。冷やしで9本以内。それを繰り返していくと、冷やしの9本と上げの4本を何回か繰り返すと、おそらく2ヶ月ぐらい経っちゃうんだよね。
でも、今の局面は本当にもう、玉の操作が。
なんか、顔が怖いですよ。
必要になりますね。
そうそうそう。俺だ、すっげえ儲かっても今、日経の売り。うん。うん。もう嬉しいよね。土井美咲が負けたのが残念だ。
ああ、もう本当放送前に残念だって話
を、
ね。
大阪直美負けだけど。
そうですね。
西堀家は、なんかニューヨークオープンも出ないらしいよね。
ただ、相葉さんの日経は。
俺のはいいぞ。
儲かってるってことですね、
う
ん。
ということですね。お時間がもう、そろそろ、
そろそろですね。
はい。ということで作戦を立っていただきたいと思います。で、このアフターの、この後の、パンドリングチャンネルではね、
はい。
チャートを使って大きな天井と小さな天井、そこについて、はい。お話します。
はい、わかりました。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問を受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。さあ、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ということで、引き続き大きな天井と大きな底の動きについて、はい、チャートを使ってお話をいただきたいと思います。引き続きお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。では最後の締めをお願いします。
ではいきます。株は
技術だ。